どうもこんにちは、タイガヤさんのヒデです。今これちょっと音があれですかね、なんか噴水の音が聞こえてますかね、なんかザーってなってるかもしれないですけど、今ちょっと移動中なんですが、今日は思想工房ゼミについてちょっとお話ししようかなと思いまして、まあこれ何かっていうと、あの前々からちょっとやってみようかなっていうのはあったんですけれども、あの特に形にはしていなかったことがあって、まあそれがゼミをやるっていうことですね。まあ、ゼミっていう名前でちょっと確定するのかもちょっとまだこう保留のところもあるんですけれども、まあ、要するに僕がある種こうまあ先生的ポジションになり、僕がどういうふうにまあ思想をこう作っていくのかとか、あるいは壊していくのかとか、まあ、あと僕がよく言っている二元論からの脱却ってどういうふうにやってるのかとか、まあ、自己否定を終わらせるってどういうことなのかとか、なんかその辺を僕がある種の先生ポジで、ゼミのメンバーのみんなにこう伝えるみたいな場をちょっといつか作りたいなとは思ってまして、で、まあ、ただなんとなくこう保留にしていたんですよね。でそれがですね、最近ミシルさんと、プライベートでちょっとマックで語り合ってる時があって、でその時にミシルさんが言ってくれたのが、いやヒデさんってやっぱこう教えるとかそういうのうまいというか、その向いてるよねみたいな。これはね、前からずっと言ってくれてたんですよ。まあ、というのもミシルさんもともと小学校の先生やってて、教育の分野にはかなりこう関心があって、まあ、実際ね経験もされているわけで、まあ、そんなミシルさんが、いやヒデさん多分ね授業を持ったらね結構なんかすごい上手に回してるというか、なんかできるイメージがめっちゃあるんだよねみたいなことを前から言ってくれてて、でそれは僕もすごい嬉しかったし、まあ、同時に僕もその教えるっていうことがすごく自分自身にとって、なんかねワクワクするものだっていうことは実感としてあるんですよね。で、まあ、これ前の収録でも話したかもですけども、なんで僕は教えることにワクワクするのか面白いのかっていうと、シンプルに物事を探求できるっていうそういう時間だからなんですよ。で、まあ、だからなんだろうな、教えてあげることによってなんかこう優越感的に気持ちがいいみたいなことでは全くないっていうこと、そこに気持ちよさがあるんじゃなくて、教える時にやってることはこれはこうだよ、なぜならこうだからだっていうその部分を話せるのが面白いんですよ。そこが好きなんですね。で、自分がそのなんで教えるっていうことがそうやってミシルさんに褒めてもらったりとか、まあ過去にもあったんですよね。その自分が部活動だったりいろんなシーンでその教えるの上手だよねみたいな言ってもらえる機会がずっと学生時代からあったんですけど、なんでなのかって考えると、その、まあ、今もまさにそうですけども、なぜそう言えるのかっていうことを分かりやすく説明してたからだなっていうのがあるんですよね。で、とあるクライアントさんも言ってくださったんですけども、例え話とかがすごく分かりやすいですよ。なんかちょっとこう難しいその抽象的な概念の話とかも、例えばこれこれこうですよねっていうことを言ってくれるからすごく分かりやすいですっていう、これももう何人かの方から言ってもらったことがあって、だからここら辺って結構ね自分がこう自然とやってることなんだなっていうのもだんだんと分かってきまして、で僕も楽しいと、なぜならの部分を深掘りできるし、それを人に伝えてる瞬間っていうのはね、なんかすごくこう探求しているなっていう気持ちがして楽しいんですよね。前もちょっと具体例で1個伝えましたけども、僕高校野球の時に、高2の時に1個下の30人以上の1年生の子を教えるみたいな、そういうのをやっていた時期があって、でボールをね補給する時にグローブはこの角度で、腰とお尻の位置はこういう感じで、こうするといい補給の姿勢だってまず示すんですよ、結論を。でこういうふうにするといいよと。でなんでかっていうと、こういうふうに力を入れるとここの筋肉が動いて、でここの筋肉が動くと人間の体の中で最もこう強い力が生まれる。さらに言えばここの股関節の向きをこういうふうにしておくと、もし万が一急に変なバウンドがパーンってきたとしても対応が可能である。だからこの形にするんだっていうこととかを解説というかね、教えてる時っていうのはねやっぱ面白かったんですよ。でまたさらに面白いのが、なんでこうなんですか、ちなみにここはどうなんですかって言われるともうねこう楽しくなっちゃうんですよなんかそうそうそこ気になるよねみたいな、 ことで、そういう瞬間とかも楽しくってみたいな感じでやってたんですよ、教えるっていうのを。いやなのでこの思想工房ゼミ、ちょっと名前括弧仮ですけれども、例えばその二元論からどうやって脱却していくのかみたいな話をね、僕がこう解説してる時に、ね、メンバーの誰かがね、いやとはいえここめっちゃむずいと思うんですよみたいな、ここなかなかできることじゃないと思うんだけど、これどうやって超えていくんですかねみたいな、いやそれはね多分ねみたいな、こうやってこうやってこうやっていくと解けるんじゃないかな、わーなるほど、え、じゃあ例えばここはどうなんですかみたいな、なんかそういうことをみんなでああだこうだ話しながら、で僕がその本筋を作っていくっていう、もちろんこうね、あのメンバーとしては 5,6 人でやろうかなと思ってるんで、まあ、対話する時間がねやっぱできる、まあ、その10人とか20人になるとちょっとそのなかなか対話が難しいかもしれないけど、 5,6 人だったら対話できるわけだし、ちょっとみんな対話しつつ、まあ、ただそのただ対話して、あこの答えもあるねこの答えもあるねみたいなことというよりも、今回は対話会ではなくてある程度答えを出しに行こうかなと、っていうか僕の中にあるあのここはこうなんだっていうことははっきり伝えようかなとも思ってます。でまあそれはやっぱりもちろんですね、僕も大前提としていろんな人の意見があって当然と思うし、別にね正解も不正解もないとは思うんだけれども、ただねやっぱねこれが絶対正しいっていうのはなかなか難しいけれども、これをすると、あんまりよろしくない方向に行くっていうことはもう結構パターン的に言えるところもあるし、例えばその自己肯定感を高めたいみたいな、この方向性っていうのはどうしたってね限界点があるんですよ。要するに二元論の賜物ですよね、自己否定っていうのは自己肯定と自己否定のこの2つで揺れ動いていると。本来、まあ、そもそもで言ったら人間という生き物に否定するとか肯定するみたいな概念を当てはめている時点でおかしいしっていうのもあるし、さらに言えば人間というかなり奥行きがあるものを肯定か否定かというその二元論で見てることにも限界があるし、でさらに言えば自己否定している状態をどうにかして自己肯定に持っていったとして、行ったとしてもそれは根本的な自己否定のその根源、根っこの原因を解決したわけじゃないと。だからまあ上から塗り固めてる状態っていうことですね。なんか前なんか金メダルの話をなんかしたような気がするんですけど、金メダルも、まあ、物によるだろうけど銀メダルに金メッキを塗ってるみたいな、だからまあ剥がせば銀メダルなんですよ、まあ、そういうもんだなと。その自己否定の状態の上から金メッキを塗って自己肯定感もキラキラみたいな、あもう自己肯定してますみたいなことになったとして、でも中身どうなんですか、いやまだ銀メダルですよねっていうことで、だからもうその自己否定を自己肯定に持っていくっていうのはそういう限界点があって、だからその本質的な根本的な解決っていうのは自己否定をする状態から自己肯定に持っていくのではなくって、自己否定している状態をどうやって終わらせるかなんですよ。自己否定の根源原因をどうやって根こそぎ抜くか、でそれをやりきったらもう自己肯定感を高めるみたいな発想が全く必要がなくなるわけで、でそうすると自己否定もしないし別に自己肯定もしないしみたいなことが起こるわけですね。でよくねでもこの言葉がねちょっと僕ねなんか間違った方向性で使われる時もあるなと思って、なんか例えばそのコーチングとかカウンセリングの文脈でね、いやあなたのことは否定も肯定もせず受け止めますとかみたいなことを言ってみたりとか、あと自分自身のことも肯定もしちゃダメだし否定もしないと、そのあるがままの状態で自分を受け止めましょうみたいな、なんかねこれはねそれっぽいんですけどちょっと違うんです。なぜなら否定も肯定もしないっていうことを表明しないといけない状態だからってことですね。僕が目指しているのは自己否定も自己肯定もしません、私はそういう状態ではありませんっていう表明すらいらない状態、まあ便宜的にその言葉で説明するときにはそう言わないとねいけないときもありますけども、別に否定も肯定もしませんとかとも言わないっていうこと、言わないっていうかそういう概念すら別にないっていう。だからその普段生きてて例えばですけどもなんかすごくこう嫌な気持ちになった、その上司に嫌なこと言われてすごく嫌な気持ちになった、ああ辛いな自分って、なんかねこういうの言われちゃったけどショックだなみたいな時に、あでもこういう気持ちも自分なんだ だからこれも認めるんだみたいなことじゃないんですよ。もうそれも別にもうなくなってるみたいなこと、嫌な自分も認めましょうとか、ダメな自分も肯定も否定もせずにあるがまま受け止めましょうみたいなことでもないっていう、この感覚をねぜひとも伝えたいですね。だから巷で言われてる否定も肯定もしないであるがままの自分をみたいなのはちょっとね、言葉としては一緒かもしれないですけど、いやちょっとどころか中身は全然違うっていうのは結構あるところですね、まあ、みたいなことを、いや楽しくないですかこれなんか僕はもうずっとこういう話してたいですけど、もうなんかだからなんていうの、もうそのなんか人とお酒飲む期間もなんかめっきり減りましたけども、その会社員とかもではないから、でもなんかお酒飲む時も僕もうこんな話 4,5 時間とかもうずっとしてたいぐらい楽しいですねっていうぐらい、ちょっと僕はワクワクポイントがでかいんですけれど、なんか思想工房ゼミ、まあ、過去仮ですけれど、そこの中ではこんな話をみんなでやりたいなと思ってます。で僕はもう自分の中にある答えを出しに行きますというか、もう出てるところがあるからそれを伝えます皆さんに。でそれを受け取った上でまず実践してみるなり、なんなりやってみたらいいわけですよ。よく守破離っていう言葉もありますけども、守って破って、離れるっていう、まず守破離の守の部分、一旦僕が言ったそれをちょっとやってみようっていうことで、でやってみた上で自分なりの破るフェーズ、それをどうやって自分なりの世界観に構築していくのかって破っていくフェーズがあり、最後にその師匠からも離れるっていう段階がある、まあ、そういう守破離っていうね武道とかの話ですけれども、なんかゼミの中ではその守の部分、なんかそこをちょっと一緒にやりませんかっていうことですね。で、僕のスタンスとしては、そのこれまでミシルとヒデの対話会とか自分個人の対話会とかそういう部分ではあくまで対話だから、そのまあその答えもあるよね、そうだよねっていうことはやってたんだけれども、今回はゼミとしてやるので、まあ先生っていうと僕はなんか全然違うなと、その言葉じゃないなとは思いつつ、まあこう言うならば、まあ先生的なポジションで、で僕の中にある答えを皆さんにお伝えして、それをどうやって一旦体に染み込ませるかっていうところ、なんかそこをやっていきたいなっていう。だからぜひなんかその僕が持ってるその思想の、まあ、壊し方、作り方、二元論からの脱却の仕方、自己否定の終わらせ方、この辺に興味がある人、僕の世界観そういう部分を知りたいなとか学んでみたいなと思う人はぜひとも来てほしい、だって一緒に、そこ学ぶっていうのをやりましょうっていう思いですね。僕のスタンスとしてはそんな感じでいきたいと思います。まあだからその、まあ、とはいえただただ受動的に教えてもらいたいみたいなことではないなと僕は思いますので、ただ座学でね座って、聞いて終わりみたいなことじゃなくて、まあ、5、6人という少人数でやりますので、なんかこう学び取りたい、掴み取りたい、盗んでやりたいみたいなことを思う人たちと集まって一緒にできたらいいなとは思ってますが、まあ、ただこれここまで聞いてもらって、まあ、なんか面白そうだなって思う感覚がある人はもう間違いなく、なんていうんですか、その方向性としては全然合ってるというかね、近しいものがあるんじゃないかなと思いますんで、ね、ここまで聞いてなんかうわなんかそれはちょっとこう自分にはなんか今しっくりこないなとか、あまり面白そうと思わないなとか、ちょっとこうもう少し、ラフにおしゃべり会がいいなとか、なんかその対話をもっとしたいなみたいなことであればちょっと違うかなとは思うんですけれども、まあ、そんなことをちょっと考えておりますので、でねそうだちょっと今のところの構想で言うとメンバーは、5名から6名募集しようかなと思ってます。5、6人ですね。で、まあ、やっぱりその10人とか超えてくると、どうしても、対話する時間もね減ってくると思いますし、みたいなこともあるし、まあ僕の中にあるものをお伝えする、共有すると言っても、まあ、とはいえ僕はやっぱ対話の時間は大切にしたいなと思うので、でまああんまり人数多すぎるとね、まあ、横のつながりというか何て言うんですか、その他のメンバーの皆さんとじっくり喋るみたいな時間もあんま取れないなと思いますしね。まあということで、 大体5、6人ですね。で、そのゼミの回数は全部で、6回かなと思います。6回で、そのうちの4回がオンラインの2回が対面でやろうかなと。で、オンラインは1回2時間ズームで、やろうかなと思います。で、対面の場合は武蔵野プレイス、いつも対話会やったり YouTube 撮影したりしてるところなんですけども、武蔵野プレイスのスペースを借りて、でそこがですね、枠が13時17時という4時間か、もしくは18時22時という4時間、ここが取れるので、まあ、どっちかでやろうかな、まあ、要するに対面の場合は4時間でやろうかなと思います。だから、僕の構想だと1回目がオンライン、2回目が対面で4時間やって、で 3,4,5 が、オンラインで、まあ、2時間1回2時間やり、で、最終回6回目が武蔵野プレイスで4時間やるみたいな形でいこうかなと思います。で、開始の時期が、ね、まあ、来年の1月か2月ぐらいをイメージしてまして、でペースはちょっとまだ分かんないけど、理想で言えば1月に2回とかかなと。だから例えば、まあ、仮ですけど2月中に1回目のオンラインをやって、まあ、2月後半ぐらいに2回目の対面をやり、で3月に、3回目4回目のオンラインをやって、4月に5回目のオンラインと6回目の最終回対面をやるみたいな。だからまあ大体3ヶ月ぐらいで、できたらいいかなと思ってます。なんかまあコンパクトでいいっすよね、こんぐらいがね。あんまりなんかこう長すぎてもあれだし、なので大体3ヶ月で全6回の日程を消化するみたいな感じですね、っていうのがまあ大まかな構想です。で、あともう一個ちょっと案としてあるのは、まあ、それこそこの前登場していただいたクライアントの美咲さんにも相談乗ってもらって、まあ、ここまでの話も結構乗ってもらったんですけども、その後もね、チャットとかどうしようかなみたいな話になって、で僕がその中でちょっとお話しさせてもらったんですけれども、チャットは使うんだけど、要するに僕プラスメンバーの皆さんの全体チャット、まあ、スラックなのかディスコードなのかで、スラックのチャットルームを作ってやるんだけれども、なんか僕的にはそのチャットでたくさん交流するみたいなのはなんかね違うなと。やっぱりそれぞれで、ね、メンバー皆さんの生活もあるし、例えばね、このチャットの難しいところは、まあ、一人が何か発言した時に返した方がいいかなとか、でなんか返信がないと、あ、なんか自分返しとこうかなとかって、なんかそういう探り合いみたいな時間もちょっと生まれかねない。それはちょっとね、めんどくさくなっちゃうわけですよね。で、僕はやっぱりこの思想工房ゼミでやりたいのはシンプルに純粋に楽しく探求するっていうことをやりたいなと、まあ、思った時に、なんかチャットが足かせになると、なんかね、せっかくのワクワク感がちょっと減退するなと思うので、なので今一つ構想としてあるのは、ゼミメンバーの一人一人の部屋を作り、スラックとかってね、まあ、ディスコードっていうのもそうなんですけども、お部屋を作れるんですよ。例えば LINE でね、グループ作るってなると、その、ね、トークルームが一つしかないんで、なんかね、なんかいろんな人がこうつぶやいたりと思いきや、日程調整したりと思いきや、僕が Zoom のリンクを送ったりと思いきや、で今度の日程いつにしましょうかと言ったりと思いきや、またなんか誰かがつぶやいたりみたいなことをやっちゃうと、もうごっちゃごちゃになっちゃうわけですよね。ただ Slack とか Discord って呼ばれるチャットを使うとですね、いくつか部屋が分かれると。で、その部屋を各自作り、そこに独り言として書くっていうのはいいかなと思いました。でもうなんかスタンプすら押さないと。なんかスタンプも、ね、この人には3件ついてて、こっちには2件で、こっちには5件でみたいになるとさ、なんかさ、そういうのもめんどくさいなと思いまして。だからヒデの部屋とか、まあ、かなりメンバーの A さんの部屋、 B さんの部屋、 C さんの部屋みたいなのを作って、で自分が勝手に内省したり発見したことをそこに書くと。でそれを覗くも覗かないも自由です。でその書く本人も あの覗かれるか覗かれないかも誰も見てないかもしれないし、全員見てるかもしれない、それは分かんない。ただまあ一人で内省するよりはここに書き出してね、で多分僕の予想ですけども、わざわざお金払って、わざわざ6回のこのゼミをねやろうっていう人たちはやっぱ見ると思う。そういうの、あこれは自分に必要だなとか、これ面白そうだなとか見ると思うし、例えば僕がイメージしてるのはね、ここの美術館に行ってみて、この作品見てすげえこういう気持ちになったみたいな、そういう共有をさ、とある A さんが自分のそのチャットルームの部屋でやったらさ、あなんかちょっと自分もこれ興味あるから行ってみようかなみたいになったりするかもしれないじゃないですか。そういうのいいなと思って、でもしこれがね、あの各自の部屋じゃなくてこう全体のチャットルームだったらさ、いやここの美術館がすごく良かったので皆さんにおすすめですみたいなことになるとさ、なんかやっぱこう返信しとこうかな、あいいですねって返信しとこうかなみたいな、これはねめんどくさいあのなんか、そう思わなくてもそう言っとこうかなみたいな働くのは、なんか僕あんまり健全な関係性、その人間関係の上でね、なんかそうはなっていく感じがしないので、あくまで皆さんの部屋を作り、まあだからつぶやきですよね、でそれを覗くと、でもう反応はしないって決める、もうスタンプは押さないって決める。そしたら別にね既読が何件とかそういうのも分かんないし、で自由にそこに書き出すみたいなことが僕はいいかなと思いまして、であとはまあ、ズームなんかあの業務連絡的なものはねそこ通して言えばいいしね、これズーム次回のズームリンクですとか、まあ、次回は何月何日、ここで武蔵野プレイスで何時からやりますとか、まあ、そういうのはね全体のチャットがあると便利ですしね、みたいな感じで、なんかそういうのがいいかな。で今話してて思ったんですけど、実はね2022年に、僕対話のコミュニティをもう本当に対話屋さんの原点の活動としてね、一番最初にやったんですけども、その時ね実はねやってたんですよ。途中からなんか各々の部屋作りましょうとかって言って、今思い出しましたわ。で、ね、結構良かったっすね。やっぱそれは各々がなんかその書きたい時に書き出すと、でそれをみんな見に行くみたいな、で別に見たくない、今はちょっと例えば自分の気持ち的にちょっと落ちてるなとか今忙しいなとかって時は別に見る義務とかないんでね、いや、 やっぱこれがいいわ。思想工房ゼミもそうしたいな。なんか見るか見ないかはもう自分で決めますと。で、今はもう気持ちが乗ってないから、もうチャットなんかもう見たくねえと。そんなん見てるよりは分かんない、もう YouTube で、ストーンズ見た方がいいとか、スノーマン見た方がいいとか、なんでその2つが出てきたのかちょっとよく分かんないですけども、そういう時もあるじゃないですか、人間3ヶ月もあったら。だからもうおのおの自由にしましょう。ただせっかくこうして思想工房ゼミの、ね、メンバーがいて、チャットができる場がある、自分のつぶやける場所がある、だったら自分の内省の過程をそこに共有してみることで、なんか誰かが、ね、読んでるかもしれないし、てか誰かが読んでくれるかもしれない場所があるからこそ、一旦自分で内省してみようかな、言葉にしてみようかなみたいな発想も生まれるかもしれないし、でそういうことでやろうと思います。いやこれめんどくさくなくていいっしょっていう、あのこれ僕だからあれかもしれない、そのチャットでわちゃわちゃ交流するのが本当に大好きなんですっていう人は向かないかもしれないですね。僕はやっぱこう人間関係、そういうね距離感とかね、どうやって深めていくか、どうやって健全な関係を結んでいくかみたいなところはすごく僕は大事にしているところですけども、やっぱり初めましての人同士でチャットでなんかこれおすすめですとか、こういう気づきがありましたとかになると、やっぱね返そうかな、どうしようかなってやっぱこう考える時間僕は生まれるし、まあおそらく僕のこういうのに興味を持ってくれる人たちもね、そういう、想像したりとか配慮をねしてくださる方が多いだろうから、なんかそこでねストレスになったり関係性を作っていくのが億劫になったりすると、なんかせっかくのズームの場やせっかくの対面でね4時間もかけてみんなで話す場がなんか物足りねえみたいなことになりそうだろう。だから、全6回のゼミの日以外はおのおのがおのおのの人生を生き、でもその中でもおのおのが気づいた何かを共有し、でおのおのが見たいときは見て、であこの人こんなこと考えてんだな、あこの人こういう美術館行ったんだな、いいな、あ自分もやってみようかなみたいなことをやってさ、でまたこう次の第2回のゼミに集まり、でそこでねなんかまた新しい対話が生まれて、でまた次第3回のゼミまでの間にこう気づいたことをチャットに共有してみたいな感じがね、僕は一番心地がいいですね。なので そういうところに何か良さをね感じる人はぜひ来てほしいですね。なんかねあんまりこういうのないんじゃないかな、どうなんだろう。なんかチャット系でそのねもうみんなでわちゃわちゃやり取りはしません、もうスタンプも一切押しませんってしっかり決めてやるみたいなのは、うん、なんか あんまりそういう場は僕は遭遇しないんですけどね。でも僕は一番心地がいいなと思いますので、そういうことでやりたいと思います。すいませんちょっとなんか興奮しちゃいましたが、まあ、そんなわけでちょっとざっくりまたまとめますと、この思想工房ゼミ過去仮の大まかなコンセプトは、まあ、二元論からどう抜け出すか、自己否定をどう終わらせるかといった、まあ、一筋縄ではいかないけれども考えがいのある、そしてとっても大切なテーマをど真ん中ストレート、そこをやりますと。だから別にこの全6回で、はい完結、カリキュラムが全6本で、この6本の講座を受けると、あなたはもう二元論から脱却できますとか、あなたはもう自己否定が終わりますみたいなことでは全くありません。そういうのを期待する人はもう来ないでください。僕はそういうなんかその一筋縄では終わらないけれどもそれでも探求して、それでも何か自分なりの答えを見出してみたいとか、そういう人たちと一緒に対話して、一緒に探求していきたいので、なので答えはありませんが、でも僕なりの答えは出しに行きますということで、そういうコンセプトでちょっとやろうかなと思います。で全6回で、最初の1回目が2時間オンライン、2回目が対面で4時間ですね。で3回目4回目5回目がオンラインで2時間で、最終回の6回目が対面で4時間みたいな形で、やろうと思います。ちなみに武蔵野プレイスはねホワイトボードがあったり、するのそういうのに書いたり しながらねみんなでわちゃわちゃやろうかなと思いますし、あと僕は勝手に構想しているのが、武蔵野プレイスから歩いてすぐのところにビアードパパがあるんで急になんじゃいって話ですけど、僕ビアードパパ大好きなんで、ちょっとみんなでその4時間ねぶっ通しはさすがに疲れるから、休憩でちょっとビアードパパ行きましょうっつって、みんなでビアードパパ食う時間とか、なんかそういうのをなんか作りたいなと思ってます。で、なんだっけ、あ、なんだっけ、あ、でオンラインと対面の話か。でそう、対面ではビアードパパやろうっていうことですね、っていうのがまあ大まかな詳細のところで、まあ、あとあれかチャットの話しましたが、チャットはまあスラックまたはディスコードのどちらかを使ってですね、まあ部屋をいくつか作ります。でそれはさっき言った個人個人の書きたいことを書く部屋、まあ、だからツイッターみたいなもんですね。ツイッターの個人部屋みたいなものを作ります。でそこには別にリアクションはいりません、返信もいりません、いやというかもうむしろしないでくださいってしますわ。これ一人がさし始めるとさ、自分も返信しなきゃなとかなるし、それもめんどくさいんで、返信はもうしないで、大丈夫しないで、スタンプも押さない、リアクションしないで、書きたい人が書く、書きたくない人は書かない、読みたい人は読む、読みたくない人は読まない、もうこれが僕はもう自立、自分で立つ方の自立ですね。自立した人間関係においてはとってもとっても大事な健全な状態だなと思います。そういう部屋を作りますっていうのと、まあ、あとは全体 その業務連絡の部屋は作ります。次はここですとかっていうのは、まあ、そういうのは普通にねスタンプとか押してもらった方が、了解しましたみたいなスタンプとかあった方がいいし、まあ、あとはなんか他にも、まあ、やってみないとわからないこともあると思うので、やってみてなんかこう業務連絡的なものが生まれたら、まあ、そこでみんなでこうやり取りしながら、まあ、そこはね別にその返信しないとかじゃなくって、普通にこれ皆さんどうですかとか、なんかそういう連絡もあってもいいと思いますけれども、まあまあそんな感じで使い分けていけたらいいかなと思います。っていやなんかちょっと話してみると、なんかもういい感じにちょっとまとまってきたなというか、もうこのまんまいけるんじゃないかなという気がしてきましたね。いやてかもう募集してもいいのかな、なんか2月、なんか1月か2月かとか思ってたんですけど、なんか別にあと2ヶ月先にする必要もあんまりない気もしてきたんで、12月からもう募集開始しようかな、なんかちょっと持ってきたな。でなんかちょっとこれ今回1回目でどんぐらい人数集まるかちょっと分かんない、正直僕もやってみて分かんないんですけど、先着順はやめようかなと思ってます。もし万が一定員をオーバーして仮に8人9人10人集まった場合は、もう泣く泣くですけれど、ちょっと僕がねその選考という選抜させてもらおうかなと。で なので要するにこう申し込みの応募フォームはポチポチして終了じゃなくって、なんでこの思想工房ゼミに入りたいと思ったのかとか、どういうことを探求したいのかとか、なんかそういう部分のその思いを書いてもらおうかなと。でそれを僕が読ませてもらって、もし定員オーバーしたら、うん、この方とこの方とこの方とってがいれば、うん、なんかすごい化学反応的に起きそうだなとか、そういうバランスも見たりして、選抜をさせてもらおうかなと思います。まあちょっと先着順にしちゃうとね、なかなかそういうのもじっくり書くの難しいと思うんで、まあ、なのでもしかしたらもう、11月中かもう12月1週目ぐらいには応募フォームを公開し、で12月の末まで例えば募集して、でまあそこから、1月にスタートするなりみたいな感じでいこうかなと思いますね。まあそれがいいかな、なんか話してみて進みましたわ。ということで、ぜひちょっとお楽しみに、年内中にはだから12月中には募集応募フォームを公開してスタートしようかなと思いますので、よろしくお願いします。で、できれば公式 LINE 登録しておいてもらえると、まあ、お知らせ関連をですね、公式 LINE が太陽プログラムもそうですけども、最もこう分かりやすくというか、公開する情報とかもね、早く出しますので、そちら登録してお待ちいただければなと思います。わ、ちょっと楽しみになってきたな。いや、なんか僕ちょっともう最後余談というかあれですけども、ちょっとね、この第1期の思想工房ゼミが終わった後、まあ、第2期第3期みたいな感じでなんかちょっと続いてったらいいなっていう思いもあって、なんか僕そもそもね、あんまりね、そのコミュニティみたいなこう囲っていくスタイルみたいなね、あんまり好きじゃないというか、その1期生2期生3期生みたいな、でなんかそのそういうなんていうの、うん、内輪身内乗りみたいなのがあんま好きじゃない、あんまっていうか、まあそんな僕は苦手なんですけど、たださっき言ったようにチャットもね、別に書きたいに書く、書かない人は書かないとか、なんかその変にこうつながろうつながろうじゃない、自然な感じでたまたま一緒にいましたねぐらいのノリでつながってるのはなんか僕は心地いい気がして、なのでまあそういう意味ではゼミ1期生2期生3期生と集まった時には、例えば3期まで行ったら、サブロック18人いるわけだから、まあ、その18人に向けた何かちょっとしたまあ、お食事会なのか対話会なのか、なんかそういうのもやってみてもおもろいかなと思ったり、でもそう、一方でゼミに入った人たちがどんどんそのチャットルームに追加されて、どんどん18人になって24人になってみたいな風に増えていくみたいなコミュニティの作り方は多分僕はしないかな。おのおのが、自立した独立した存在で子として生きているが、たまたまゼミに入り、たまたま1期生になり、たまたま2期生になり、たまたま3期生になった、そんな人たちがたまたまいるんだったら、じゃあちょっと集まってみますかぐらいの感じが僕は一番心地がいいので、なんか変にね、そのコミュニティに入るか抜けるかみたいな、もうそれやっぱやだわ。なんかそのコミュニティの難しさというか、僕がこう居心地の悪さを覚えるのは、やっぱコミュニティに入るっていうその1回目の儀式と、でなんか抜けたい時になんかこう大会手続きみたいな、抜けるみたいな儀式、なんかあれやだ、なんかそうめんどくせえと思ってしまうんで、だから僕はあくまで、そのゼミ思想工房コミュニティを作りますとかというよりは、なんかその入る儀式、その入会手続き大会手続きがありますとかじゃなくって、やっぱさっき言った別にゼミのその3ヶ月に参加したっていう共通点がある人たちが、じゃあ集まりましょうかっていう、その同じ全6回を終えた人たちがいて、である程度その僕の考え方そういうものに共感があってとか、じゃあ集まってみましょうぜみたいな、なんかそれがいいな。で別にその日が終わったら別にそれで終わりでね、またどっかで会えばいいし、いやなんならなんだろうな、その集まりの時になんかやたらこの人と気合うなとか、やたらちょっとこう意気投合しちゃったなみたいな人がいれば、別にまあ勝手にもう会ってくださいって、僕は別にそこに介入しないし、どうぞご自由にということで、まあ本来もちょっと難しいけど、なんかコミュニティってそういうことだよなとも思ったりするんですよ。僕が思う健全なコミュニティって、 なんかその入りますかみたいな、そういう入るかどうかとか抜けるかとかで、なんか抜けようとする人を白い目で見るとかさ、なんかさもうそういうなんかジメッとしたら僕はもうほんと嫌いだからね、そういうので、あいつ抜けるんだとか、あじゃあもういいよこっちでこう徒党を組んでね、なんか他の人は省くみたいなさ、まあそういうしょうもないノリになったりするわけじゃないですか。まあそれはある程度会社とか学校とかそういうねコミュニティがもうはっきりしてるところはしょうがないとは思うけれども、そういうのが生まれるのも、でもなんかこうやって大人になってね、なんかコミュニティ作るとしたらそういうこっちゃないなっていう感じがあって、だからあれです、僕は確かに思想工房ゼミのつながりができたんだったらなんかご飯会やったりとか対話会やったりとか、そういう意味ではコミュニティ作りを目指しますが、でも僕が目指すコミュニティというのは入るとか入らないとかがない、あだからもうあれだ、もうこれも二元論じゃんって、その入るとか入らないとか、そのコミュニティのメンバーか否かとかさ、あの人は入ってるのそれとも辞めてるのとかさ、そんなんで判断するのほんとしょうもねえなと思うので、だから僕のコミュニティにおいては、入るも入らないもありませんと、辞めるとかスタートしたとかそういうこともありません、たまたま共通点を持ってる人たちが集まるだけですっていうこと、そういうコミュニティ作りを僕はしていきたいので、そこにぜひね共感がある人は集まってほしいし、でもね逆にね僕ちょっとそのコミュニティ、そういう意味でのコミュニティをちょっとこう否定的な意味合いで言いましたが、ただねこれ良さもあるんですよ、その入る儀式抜ける儀式みたいなのも、やっぱり結束というか絆みたいなものがすごく良い側面があるわけですよね。例えばそれこそこの前ね北鎌倉に、弟と一緒にとあるエアビーを借りてね泊まったんですけど、そこのねオーナーさんすごい良くしてくれて、でお話を聞くとやっぱり北鎌倉のその地元のコミュニティがすごく強くって、だからなんかこう一緒にね最終日お散歩して山とか入れさせてもらったんですけども、あこんにちはみたいな感じでつながりがあるんですよね。でまあそのオーナーさん曰く別にねそういうのは求めてない人は別にやんなくていいって、そういう場なんだっていうことは言ってましたけれども、でもなんかそういうコミュニティにこう入っていく、でどんどんつながっていくとやっぱ絆が生まれて、で、まあ、もちろんね合う合わないはあるとは思うけれども、でもなんかそのメンバーの一員だっていうことになるとさ、なんかもう無条件によし助けようみたいなことになったりするんですよね。でこういうのはよく僕クライアントさんからも聞くんですけど、田舎でね暮らしてる方とか、別になんかそこにリターンがあるか否かとかじゃなくて、お前がそれ挑戦するならよし俺手伝うよとか、お前が今困ってるならよし俺手伝ってやるわとかっていうのがあるんですよね。でそれはやっぱりコミュニティの強さ、その中に入ってるっていう強さで、でそこって無条件の交換が行われてるなっていうのはよく思う。だから逆にこう都内都会の生活に慣れてしまうと、これしてあげたらこれぐらいの対価お金をがあるよねとかっていうことになりすぎてると、まあある意味独立してる自立してるとも言えるんだけど、一方でなんかその無条件の交換みたいなものがあんまりない感じもして、だからそういう意味ではさっき言ったそのコミュニティに入る儀式抜ける儀式みたいなのがあるコミュニティの方が実は無条件で愛にあふれた交換がたくさん行われてるっていうこともある。だから一長一短です、これは。それがねその無条件の愛の交換みたいなのが今度行き過ぎるとさ、なんかやってく、俺はこの前お前を手伝ったのにお前は俺のこと手伝ってくんないのとかさ、なんかそのお前はこのコミュニティとは違う思想を持ってるからなんかやだ嫌いだわとかさ、なんか裏で噂回したりさ、あることないこと不意調したりとかさ、かそういうこともあるんですよね。だからまあ一長一短です、これは。どういうコミュニティが自分として肌に合うかっていうところが大事なところになってくるなと思うので、だから僕もそのねそういうコミュニティに属することもあるし、まあこれからも属することもあると思うの、そういう入る儀式が必要なコミュニティにね。だからそれが全部ダメってわけじゃなくて、僕がもしコミュニティを作るんだったらそういう入るとか入らないとかちょっとめんどくさいし、なんかそこでね裏で噂回してとか誰かを省いてとか、そういういじめみたいな構造っていうのは本当に僕は嫌だなと思うから、だから僕はそういうことはしませんっていうだけですね。まあ、なのでその入る儀式抜ける儀式、そういう結束力のあるコミュニティが私は肌に合うという人は僕が作るコミュニティには合わないと思うので、 まあ、なのでそういう人は今回はごめんなさいですね。だし、うん、一方で僕が言ったこの今の感覚にすごくこう、うん、近いところがある、共鳴するところがあるっていう人はぜひ来てもらえたら心地のいいコミュニティになるんじゃないかなと思うしね、まあ、だしね、僕これ逆説的なんですけど、なんか今話して思ったけど、こうやって入る儀式とかが必要としない、うん、各々が独立した個人として、自立した個人としての付き合いっていうコミュニティの方がなんか実は協力的なことになるってこともあるんじゃないかなと思います。なんかネチネチしてないというか、ドロドロしてないというか、必要な時に必要な力が集まるみたいなね、ことがあるんじゃないかなと思うので、うん、だから僕もそのそういう意味で、なんかそのただドライなコミュニティを作りたいですってわけじゃなく、なんか独立した自立した個人が集まって、そこにじわっという温かさのある愛のあるコミュニティが育まれたらいいなっていう思いではいますね。まあでもコミュニティっていうとちょっと違うのかな、まあどうなんだろう、でも便宜的にコミュニティって言ってますけども、まあまあそんなわけで、気づいたら、ね、もう40分以上話してる、すごいな、なんかもうちょっと白熱しちゃいましたわ。まあでもこの40分のおかげでちょっとかなり進んだので、ちょっといろいろさらに応募フォームとか構想を練りたいと思いますので、よろしくお願いします。最後にお知らせで言うとですね、ミシルとヒデの対話会が、決まりました。次、第22回目が来年の1月24だったかな、1月24日の土曜日の夜18時からあります。でまだ募集始まったばっかなので、参加者は0人ですので、枠空いてますので、もう参加したいという方は、概要欄のリンクから覗いてみてくださいというのと、あとミシルとヒデのお食事会が12月、今度来月ですね、もう間もなくあるんですけども、今申し込みが29名になりまして、あと1枠でございますので、参加したい方は最後1枠ゲットしてください。で、今ね、その29人を申し込みいただいた中でね、お一人だけね、あの銀行振込がまだ済んでない方がいらっしゃって、もしかしたらその人ね、いや全然覚えてる可能性もあるけど、忘れてる可能性もあるかもなと思ったので、あの一旦あの PTX っていうサイトを通じてご連絡は差し上げましたので、もし今この音声聞いてたらちょっとメール見てみてください。 PTX のアプリとか、あのブラウザでもあのメッセージ届いてると思いますので、ちょっと覗いてみてください。まあ言ってることは、そのもし お忘れがあればね、そのお振り込みくださいっていうことと、いや実はもうちょっと行けなくなっちゃってキャンセルしたいんですっていうことであれば、ここ大事なところなんですけど、11月中だったらキャンセル料が発生しないんですが、12月に入っちゃうとその人数変更は効かないんでね、キャンセル料が発生するんですよ。なのでもし、銀行振り込みで申し込みしたんだけども、そのいや本当はもう行けなくなっちゃってキャンセルをするはずだったのに、キャンセル忘れてたってことであれば、早めにキャンセルをしていただきたい。もうあのキャンセル料もかかっちゃうし、だしもう一つはその29枠のところがね、一つ埋まってる状態なので、なので、僕たちミシルとヒデ、僕たちとしても、そのそこの枠がね、早めに空いた方が、その他の方が申し込みできるので、なので、一旦 もし今この音声聞いてたら確認していただけると助かりますというでございますが、そんなところからお知らせは、あとはタイアップログラムは、今年はもう募集はしないですが、次回の募集はおそらく来年1月とかになるかなと思いますので、興味ある方は概要欄の公式 LINE から、公式 LINE 登録してお待ちください。ということで、長い収録になりましたが、最後まで聞いてくださってありがとうございました。以上です。またお知らせします。バイバーイ。